今朝与えられた聖書の御言葉は、イエス様に対する人々の問いかけの言葉から始まります。人々はイエス様に問います。ヨハネの弟子たちはしばしば断食をし、また祈りをしており、パリサイ人の弟子たちもそうしているのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。問いというよりは不平、文句、批判の言葉と言えるかもしれません。なぜこのような言葉を人々がイエス様に対して口にしたかと言いますと、その前のところでイエス様がこのように言われたからです。32節のところをご覧ください。イエス様はこのように言われました。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。私が来たのは罪人を悔い改めさせるためだ、というふうにイエス様が言われて、それを聞いた人々は思ったのです。あなたは罪人を悔い改めさせるために来た、そういうふうに言ってるけれども、そのように賑やかに人々と飲んだり食べたりしているその姿が本当に悔い改めた人々の姿なのか、そういうふうに見えない。むしろ悔い改めた人というのは、もう食べ物が喉を通らない、もうなんて自分は罪深い人間なんだ、なんて取り返しのつかない罪を犯したのか、そうやって胸を打ちながら舌を向いてうつむいている、それが本当に悔い改めた人の人間の姿ではないか、そういうふうに人々は思ったのだと思います。人々がこのように言うのも最もな気がいたします。私たちも何か大きな過ちを犯した人が嬉しそうにもりもりとご飯を食べている姿を見たら、本当にこの人悔い改めたのか、そんなふうに思ってしまうのではないでしょうか。私も3人の子供を育てながら、時々子供を叱ることがあるわけです。そうすると子供はその時はシューンとして、ああちゃんと反省したかなと思っていても、その後に元気にもりもりご飯を食べていたら、ちょっと反省が足りないんじゃないか、分かってないんじゃないかと親としてはやはり思ってしまいます。旧約聖書を見てみましても、例えばヨナ書には罪を悔い改めた人々が荒布をまとって断食をする姿が描かれています。あるいは申命記を見ると、イスラエルの人々が神様に対して罪を犯した時に、モーセがその罪を犯した民のために40日40夜断食をして祈る姿が描かれています。またユダヤ教の律法には神に対する悔い改めを示し、許しを乞う行為として年に6回断食をすることが定められています。そのような伝統を受け継いで、洗礼者ヨハネとその弟子たち、またパリサイ派の人々、その弟子たちはたびたび断食を行っていたのです。洗礼者ヨハネはイナゴとの蜜を食べていたと聖書に記されていますから、もうほとんど毎日のように必要最低限のものしか口にしない、そういう生活をしていたんです。またファリサイ派の人々は週に2度断食をすると言われています。中にはそれ以上に断食をしていた人もあったと思います。そうやって食べ物を断って頻繁に断食をする人々の姿を見て、周りの人はなんて熱心な信仰者なんだ、 なんて真面目で誠実な人々なんだ、そういうふうに思ったのではないかと思います。どうでしょう、私たちも周りにそういう人がいたら、なんてこの人は誠実な人間なんだろう、真面目な人間だろうって思うのではないでしょうか。ですから悔い改めさせるために来たイエス様と、イエス様によって悔い改めさせられた罪人がですね、飲んだり食べたりして賑やかに楽しげに過ごしている姿を見て、人々は、違和感を覚えたんですね。本当にこれが悔い改めた人々の集団なのか、そういうふうに思った。とても悔い改めた人々の姿ではないし、そういう生き方ではない、そんなふうに思ったわけです。でこれに対してイエス様は言われました。あなた方は花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食をさせることができるであろうか。ここでイエス様は罪人たちとの食事の席を婚礼の祝いの席に例えられたのです。花婿はイエス様、そして婚礼の客は弟子たち、では花嫁は誰か。それは罪を悔い改めた罪人です。結婚式はいつの時代も本当に大きな喜びの時です。当時は1週間にわたって盛大に祝われたと言われています。そういう本当に大きな喜びの祝いの席にイエス様は罪人の悔い改めのその喜びの席を例えられたわけです。それはイエス様にとって、そして父なる神様にとって、人が悔い改めるということがそれほど大きな喜びの時であるからなんです。一人の人が悔い改める、それを誰よりも神様が喜んでくださる。そこで思い出されるのは、同じルカによる福音書の15章の御言葉です。皆さんも知ってる、よく知っている御言葉だと思います。100匹のうちの1匹が迷子になって、そしてそれを、その羊を探し出して見つけて帰ってきた時にですね、その羊飼いが大変喜ぶ。その例えの最後にイエス様が言われた言葉は、言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。大きな喜びが天にある。もう天が喜ぶ、神様が喜ぶほどの、そういう悔い改めがここにあるんだというのであります。先週皆さんはここでクリスマスの礼拝を捧げたと思います。御子イエス・キリストの誕生を喜び祝ったけれどもですね、このイエス・キリストの誕生を誰よりも最初に大いに喜ばれたのは誰だったかというと、それは父なる神様であったんです。そして御使いたちだったんです。それは御子イエス・キリストがこの世に誕生して、その御子イエス・キリストによって誠に悔い改める人が起こされるからなんです。だから神様が誰よりも先に大いにこの御子の誕生を喜ばれた。ではその御子イエス・キリストによってもたらされる悔い改めと、これまで人々がしてきた断食を必要とする悔い改めとはどう違うのでしょうか。そもそも彼らはなぜ断食をするのでしょうか。断食というのは、食べ物を断つ行為ですね。食べ物は私たちが生きるに際しなくてはならない必 要な不可欠な大切なものです。食べ物は私たちの存在を肯定するものですね。先ほども申し上げましたように、私には3人の子供が与えられましたけれども、まあ、その3人の子供を育てるに際し、特に私が大事にしたことは3度の食事でありました。まあ、とにかくお腹を空かせるようなことがないように、まあ、まあ、日持ちといいますか、空腹のままにさせておかないために、とにかく食事を用意する。そして、まあ、ただ栄養を与えればいいというのではなくて、本当にその子の成長を願って、心身の健やかな成長を願って食事を用意する、まあ、それを私は大事にしてきました。まあ、そのように食事を提供することによってですね、私はあなたを愛してるよ、あなたが生きることを願ってるよ、健やかに成長することをいつも願ってるよという、そういう愛のメッセージをその食事を持ってこう示すことができる、そういうふうに考えていたからです。そのように食事、食べるということは生きることを積極的に肯定する行為です。それに対して断食は生きることを否定する行為です。罪を犯した自分、罪を犯さずには生きられない自分を、自分で自分をこう裁いて律して、そしてそれを否定する。つまり自分の犯した罪をですね、自分で背負ってその責任を取ろうとする行為、これが断食なんです。しかし私たち人間は自分の犯した罪の責任を自分で背負って、そしてその責任を果たすことができるのでしょうか。以前キリスト教学校で聖書を教えていた時にですね、生徒がこのように言ったことがありました。自分の罪をイエス・キリストに背負ってもらうなんて、なんてずうずうしいんだ、自分の罪は自分で背負え、自分の罪の責任は自分で取れ、俺は俺の罪は自分で背負う、まあ、そういうことを言った生徒があったんです。なるほどと思いました。けれども私たちは自分の罪を自分で背負ってその責任を取る、そういうことができるか。私たちの犯した罪はその程度のものなのかということなんです。横を見れば、私たちが人間同士互いを見れば、私はあの人よりはマシだ、私の方がまだマシだ、あの人の罪に比べれば私の罪は軽い、まあ、そういうふうに思うことができるかもしれません。自分の罪はまあ大したことない、そういうふうに言うことができるかもしれませんが、上を見る、横ではなく神様の方を向いたときに、私たちはとてもそういうことはできないと思うんです。神様はすべてをご存知、私たちが気づかないで犯した過ちもすべて知っておられるし、さらには私たちの心の内の本当に人に見られたくないような醜いところ、そういうものもすべてご存知なんです。そういう神様の御前に立つとき、私たちはもう本当に立ち得ない、滅びるほかない、そう認めざるを得ないのではないでしょうか。自分の罪は自分で背負っていく、自分の罪の責任は自分で果たす、そう言えるのはまだ本当に自分の罪の深さに気づいていないのだ、知らないのだと言わざるを得ません。その神様の前での私たちの罪は年に6回の断食で何とかなるようなものではない、週2回の断食でも間に合わない。罪を犯さずには1日たりとも生きられない。私たちはもはやもう毎日断食しなければならないことになるのです。 たとえ私たちはそれでも毎日断食したとしても心に安らぎ平安を得ることはできないでしょう。私たちの良心、神様から与えられた良心は絶えず私たちを責め続けるでありましょう。そのような私たちに神様はイエス・キリストを与えてくださり、まことの悔い改めの道を開いてくださったのです。それは神様の前で自分の罪を認め、告白し、許されて新たに生きる道です。先ほども申し上げましたように、私たちはとてもじゃないですけど一人で自分の罪を背負ってですね、神様の前に立つことができない、そこに耐えることはできませんけれども、私たちのその罪をすべて代わりに背負って死んでくださったイエス様が私たちの傍らにいて、私たちの味方となって一緒に神様の前に立ってくださるんです。そしてイエス様が神様の前に私たちの罪を取りなしてくださるんです。だからイエス様が傍らにいてくださるから、私たちは安心して神様の前に進み出ることができるし、とてもじゃないけど向き合うことのできない恐ろしいほどの自分の罪と向き合うことができるんです。そして認め、謝罪し、神様は本当に許してくださいと罪を告白し、そしてイエス・キリストによる許しをいただくことができるのです。そして許されて安心して感謝と喜びを持って、そこから新たな一歩を踏み出すことができるのです。悔い改めと訳されているギリシャ語のメタノイアは、本来は向きを変えるという、方向転換をするという意味です。ですから悔い改めにおいて大事なことは、ただただ自分はダメなんだ、こんな罪を犯して自分はダメな人間だと言って後悔したり自分を責めたりすることではなくって、本当に大事なことはそこから向きを変えて新たな一歩を踏み出していくということなんです。ある方には、悔い改めとは全人格をもって神の意志に徹底的に従うことを意味しているとありました。全人格をもって従っていくということは、強いられてでもなく義務感でもなく自ら喜んで神様に従っていくということです。誠に自由な心で神様に従っていく。断食を必要とする悔い改めからは、そのような生き生きとした信仰生活というのは生まれないのです。断食を必要とする悔い改めにあるのは自己満足であり、自己欺瞞であり、自己否定と、そして最終的には自己義認であるんです。けれどもイエス様は、私はあなたの罪が完全に許されるために十字架にかかった、だからあなたは安心して神様の前に進み出て罪を告白し、謝罪し、許されて感謝と喜びを持ってそこから生きて良いのだと言われるのです。神様がイエス・キリストによって許し生きよ、そう言ってくださるなら、どうして私たちはその与えられた命を否定することができるでしょうか。どうしてもはや断食をすることができるでしょうか。神様が許している、生きよと言ってくださるならば、感謝して食べ、伸び、飲み、精一杯その置かれたところで生きればよいのです。これがイエス・キリストによって与えられた悔い改めです。罪を本当の意味で許すことのできるイエス様だけが与えることのできる誠の悔い改めです。続きイエス様は2つの例えを話されましたけれども、もはやこの 今朝はこのことを説明する必要もないと思います。この2つの例えですね、布切れとブドウのブドウ酒を入れる皮袋の話はですね、要するにイエス様が言いたいことは、これまでの生き方とイエス様によって生きる人の生き方とではもう相反するものだということなんです。イエス様が本当に新しい生き方を与えてくださったということなんです。これまでの悔い改めは常に自分が中心にあって、自分で自分を律して自分で自分を変えていかなければならない、そういう悔い改めでした。けれどもイエス様が与えてくださった悔い改めは、自分で自分を変えていくのではなくって、悔い改め、罪許されるために必要なことは全て神様、イエス様がしてくださった、そのことを感謝を持って受け入れる、そして信仰を持って神様に向かって生きていく、そういう生き方なのです。私たちに求められていることは、そのイエス様による罪の許しを信じ受け入れ、感謝と喜びを持ってそこから生き始めることであります。そこで私たちは本当の意味で新しくされるのです。自分で新しくなるのではなく、イエス様によって新しくされるのです。ですからこの礼拝こそ、私たちを誠の悔い改め、そして誠の新しさへと導くものです。この礼拝において私たちは、私たちの罪のために十字架にかかり復活されたイエス・キリストによって繰り返し悔い改めさせられ、新たにされて歩んでいくのです。2023年が今日では終わり、明日から2024年、新しい年を迎えます。多くの日本人は新しい年を迎えるに対し、大掃除をしたり厄払いをしたりして新年を迎える準備をします。けれども私たちが新しい年を迎えるに際し、なすべき準備は、何よりもイエス・キリストによって悔い改めさせられ、イエス・キリストによって新たにされるということであります。新しい年もこのイエス・キリストを見上げながら、繰り返し日々悔い改めさせられ、新たにさせられて歩むものでありたいと思います。ではお祈りをいたします。恵み深い父なる神様、2023年も今日まで、あなたの本当に深い憐れみのうちを歩むことができ、心から感謝いたします。新しい年もイエス・キリストを見上げながら、日々神様によって許され、愛され、生かされていることを心に刻み、その恵みから日々を歩ませてください。この素晴らしい主にある恵みを述べ伝える一人一人として歩ませてください。この神戸信愛教会がこの地にあって、健やかにイエス・キリストを述べ伝える教会として立ち続けることができますように、またあなたが時にかなってふさわしい牧者を一日も早くお与えください。この祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。